それでは本日の説教の箇所を読みます。本日の説教の箇所は使徒の働き第23章11節から35節まで。聖書は新約聖書後ろの方の276ページになります。使徒の働き第23章11節。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人以上であった。彼らは祭司長たち長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで今あなた方は議会と組んで、パウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところに連れてくるように千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がそこに近づく前に殺す手はずにしています。ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、兵営に入ってパウロにそれを知らせた。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください、お伝えすることがありますからと言った。百人隊長は彼を連れて千人隊長のもとに行き、囚人のパウロが私を呼んで、この青年があなたにお話しすることがあるので、あなたのところに連れて行くようにと頼みましたと言った。千人隊長は彼の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に伝えたいことというのは何かと尋ねた。すると彼はこう言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べようとしているかに見せかけて、明日議会にパウロを連れてきてくださるようにあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの願いを聞き入れないでください。40人以上の者がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合って彼を待ち伏せしているのです。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っています。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも漏らすなと命じて、その青年を帰らせた。そして二人の百人隊長を呼び、今夜9時カイザリアに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えよと言いつけた。またパウロを乗せて無事に総督ペリクスのところに送り届けるように馬の用意もさせた。そして次のような文面の手紙を書いた。クラウデオルシア、謹んで総督ペリクス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ、まさに殺されようとしていた時、彼がローマ市民であることを知りましたので、私は兵隊を率いて行って彼を助け出しました。それからどんな理由で彼が訴えられたかを知ろうと思い、彼をユダヤ人の議会に出頭させました。その結果、彼が訴えられているのはユダヤ人の律法に関する問題のためで、死刑や投獄にあたる罪はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りし、訴える者たちには閣下の前で彼のことを訴えるようにと言い渡しておきました。そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜中にアンテパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に帰った。騎兵たちはカイザリアに着き、総督に手紙を手渡してパウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロにどの州の者かと尋ね、キリキアの出であることを知って、あなたを訴える者が来てからよく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの官邸に彼を守っておくように命じた。本日はこの箇所から罠を破る神と題してメッセージをお願いします。
今日この箇所から私たちが学びたいと聞き取りたいと思うことは、神の計画に生きるものと自分の計画に生きるものの違いであります。神の計画に生きるもの、ここではパウロが本当にこう神様の計画に生きたものであった。それに対してパウロの殺害を試みた、暗殺を試みた者たちは自分の計画に生きたものであった。自分の計画に生きるというよりはむしろ悪魔の計画に生きたものであった。その違いは一体何だったのか。そして神の計画に生きる者たちに対する神様の答え、神様の守り、そのことについてですね、ご一緒に学んでいきたいとそのように思っています。今日読んでもらった箇所の最初のところですね、11節ですが、その夜主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われたとあります。これはパウロがイエスこそ主だ、神だ、復活なさった、イエスは死者の中から蘇られた、そしてイエスを信じる者たちはイエスが死者の中から蘇られたのと同じように蘇るのだということを語ってやまなかった。そのためにユダヤ人たちに憎まれ、そして犯してもいない立法違反をですね、咎められて、どういうことだったかというと、エルサレム神殿の中にユダヤ人の男子しか入ってはいけないところがあった。でそこにパウロがギリシャ人の男性を連れ込んだというふうに勝手に思い込んだ人たちがいた。無実の罪ですね、無実の罪のためにパウロは殺されそうになったということであったのです。パウロはそのような自分が何も悪いことをしていない、イスラエルの律法に反することは何も反したことはしていないのに、そういう疑いをかけられて捕らえられて、まさに殺されるというような状況になっていたけれども、そこをまたイエス様の復活、十字架と復活を証しする場として彼は用いるわけですね。そしてそれでもやっぱりパウロは本当に疲れ切ったんだと思います。疲れ切って本当に、心が萎えてしまうような状況の中に置かれた時に、主イエスご自身がパウロのそばに立って、夜ですね、勇気を出せ、しっかりせよ、勇気を出せ、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも私を証ししなければならないとおっしゃったというんですね。神の計画っていうのがある。ただ単に物事はその場その場たまたま動いていくように動いていくんではなくて、神の計画があるよ、あなたによってあなたを通して行われる神の計画があるんだよ、それはあなたがエルサレムで私を証ししたようにローマでも、ローマってことはどういうことか、ローマ皇帝の前でってことです。ローマ皇帝の前で私を証しするようになると主イエス様もおっしゃったと言うんです。神の計画、神ご自身がその戦いを戦う、だからお前はしっかりしろ、勇気を出せとおっしゃったわけです。パウロの存在の目的っていうのは何だったか、神様の目的の中にあるのです。パウロの存在の目的は神様の目的の中にある。これは私たち一人一人にとっても同じです。 私たち一人一人にとっての存在の目的は何か。それは私たちを創造してくださった神様の目的の中にそれは握られている。そのことを私たちは知ることが本当に大切です。これを知るときに私たちは自分の思いを実現するためにいろいろ策略を巡らしたりすることがなくなるのです。そしてその主がですね、イエス様がいつもそばにいて励ましてくださる、そのことを経験するようになっていくでしょう。12節にですね、こう書いてある。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合ったとあります。ここに出てくるユダヤ人たちというのは、パウロが、イエス様のことを明かしした、復活をですね、復活を明かしした、議会の議員たちではありません。このユダヤ人たちというのはどういう人たちかというと、パウロを暗殺しようとしてです、している人たちです。もうこの人たちの何人かはですね、もう遠くヨーロッパの方からパウロの後をつけてですね、後をつけてっていうか、パウロが行くところどころにやってきてパウロを殺そうとして暗殺計画をずっと練ってた人ような人たちが含まれているわけです。でそういう人たちに、焚きつけられた人たちも一緒になって約40人以上の人たちがパウロを殺そうとした。でそのユダヤ人たちは何て言ったかっていうと、そういう人たちです。だから全てのユダヤ人たちではないですね。パウロ殺害を、パウロ殺害のに、まあ、燃えている人たち、そういう人たちがなわけですけれども、その人たちが徒党を組んでパウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。もう命を懸けてパウロを殺す。でもしパウロを私たちが殺すことができないならば、神が どんな罰を私たちに与えてくださっても構わないといったような誓いをしたということであります。で彼らは祭司長たち長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで今あなた方は議会と組んでパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところに連れてくるように千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がそこに近づく前に殺す手はずにしています、というそういう、まあ、陰謀を企てて殺害計画を企てていた。これはちょっとここ祭司長たち長老たちって書いてありますよね。なんか抜けてませんか。聖書をよく読むとですね、祭司長、律法学者、長老たちってよく出てくるんですね。祭司長たち、律法学者たちっていうのはよく出てくるんです。その組み合わせでよく出てくる。でもここ律法学者っていうのは抜けてますよね。でなんで律法学者が抜けているかというと、この律法学者たちは今パウロの仲間だからです。まあどういうことか、まあ、ちょっと詳しく説明します。でユダヤ議会というのはサンヘドリンというふうに言われるんですが、71名で構成されていました。でその内容は祭司、それから律法学者、長老がその、まあ、メンバーとなっていたということです。でこの祭司というのは、あの先週学びましたが、サドカイ人たち、天使も御使いも復活もないと、死者の復活はないと、そういうふうなことを考える人たちが祭司たちで、律法学者っていうのはパリサイ人のことなんです。パリサイ人たちで、パリサイ人は御使いも存在するし死者の復活があるということを信じる人たち、パリサイ人で、長老っていうのはいわゆるそういう宗教活動を主に宗教活動をやっている人たちではなくて、お金持ちであったり貴族であったり、そういうような人たちなんですね。イエス様の、 十字架にかけられて殺されたイエス様の遺体を引き取った有股屋出身の議員ヨセフというのも、まあ、この長老の一人であったというふうにこう考えられるわけです。で、そのユダヤ議会では有罪宣告には3分の2以上の賛成が必要であったというふうに言われている。そしてここでですね、律法学者というのは先ほども言いましたようにパリサイ人たち、つまり死者の復活を信じていまして、先週学んだようにパウロが、私は死者の復活の望みのことでこの裁判にかけられているんだというふうにパウロが主張したときに、パリサイ人たちはですね、パウロを支持したわけです。パウロは何も悪くないというふうに言ったのがパリサイ人たちだった。だからユダヤ議会の中でパウロを有罪にするというのは非常に難しい状況になってしまったわけなんですね。で、当時、サンヘドリン、ユダヤ議会はどういう、権限を与えられていたかといったら、そのユダヤの 中での、まあ、行政に関する、まあ、ローマ帝国が許す範囲においてですけれども、行政であるとか司法であるとかというようなことについて、司っていた。ただし、基本的に、死刑を宣告することができるのはローマ帝国でありましたから、基本的には、人を死刑にする権限というのはなかったんですね。ところがたまにですね、たまにというか、ヨセフのヨセフスという人が書いたユダヤ宣教の中には、ローマ市民をエルサレムの神殿冒涜の角で処刑したということが実際には起こったことがあるということなんです。だからこの人たちはその何とかしてユダヤ議会の中で、そのサンヘドリンの中で、パウロを有罪にして処刑したかったんだけれども、それはできない、通常のルールに従ってやるならばできないし、また、ローマ帝国に支配されていますから、そう自由には人を死刑にできないという、そういうジレンマの中にあったわけです。それでそうですね、議会でパウロに死刑判決を下すことは非常に困難な状況というのがあった。それでまた、ローマ人であるローマ人である千人隊長がですね、ローマ人であるパウロを処刑することもないだろうということは、まあ、分かっていたわけです。それで、まあ、なんとか実力行使をしてパウロを殺そう、つまり議会よりも自分の考えを上に置く、ね、よくありますよね、議会よりも自分の考えを上に置く、議会の決定は生ぬるい、あれは間違ってる、議会は間違ってるから自分がやる、そういう考えで、それはどういうことかというと、究極的には神よりも自分が上だ、神のなさるやり方よりも自分のやり方の方が正しいという考えになっていくわけなんです。でもそれはですね、どういうようなことを帰結を生むかというと、パウロを殺害するということは、パウロは今そのローマ軍のですね、駐留軍の兵舎の中にかくまわれているわけです。パウロは守られて、だけどそしてそこからユダヤ議会の中にパウロを連れ込むと、おびき出してその途中で殺すということは、ローマの兵隊たちにパウロを守られてユダヤ議会まで行くわけですから、そこでローマの駐留軍と交戦する、ローマの駐留軍の兵隊も一緒に殺すつもりでパウロを殺す、そういうようなことを考えているってことです。だからパウロ一人を殺すためにローマ帝国を敵に回す、ローマ帝国のとの軍事衝突を引き起こすことも辞さない、そういう破壊的な過激思想を持っていた人たちだということであるわけです。目的、ね、 神殿を冒涜した、本当は冒涜してないんですよ、本当は冒涜してないんだけども、神殿を冒涜したパウロ、冒涜したと思われているパウロを殺すためには、もう言うならばローマ軍と戦って非常に大きな損害、死者を出しても構わない、自分たちは全身でも構わないと思うぐらいの、そういう過激思想、今もありますよね、そういう人たち。まさに自爆テロです、まさに自爆テロです。自爆テロをするような過激思想を持った人たちがここにやはりいたということであるわけです。それはまさに悪魔の計画です。で、悪魔の計画は秩序を破壊することです。今存在するものを破壊して秩序を崩壊させる、それが悪魔の計画であるわけです。で、それに対して神の計画は秩序を作り出すものであるわけですね。で、破壊によらずに歴史を動かす、破壊によらずに歴史を動かす。今ローマ帝国というのは神様にもちろん反対しているわけです。神様に反対しているんだけども、そのローマ帝国の体制の中でパウロを守り、ローマ帝国を神の国に変えていくという壮大な計画を神様は持っていらっしゃる。今神様に反するものが皇帝です、ね、だからといってローマ帝国ぶっ潰して、そして混沌を、世界が混沌に陥って、世界が混沌に陥ったら弱い者たちがどんどんどんどん殺されていく、そういうようなことを神様なさらないわけですね。今あるものをの中で働いて、それを内側から変えていって、破壊によらずに歴史を導く、それが神様の御心で、計画であるのです。だからその、過激なテロ思想を持った人たちの動きをですね、神様はここで阻止なさる。それは不思議な神様の采配がありました。パウロの甥がですね、たまたまエルサレムにいた。で、このたまたまっていうのがね、すごく大切なんです。たまたまっていうのが、人間の目にはたまたまにしか映らないんですよ。人間の目にはたまたまにしか映らないんだけど、その背後に神様が働いておられるんだっていうことなんですね。私この間クリスチャンの女性の友人と話をしてましてね、こんなこと言ってました。私去年手術を受けました。で、実はお医者さんにがんだって言われた、がんだって言われて手術を受けて、で切除しました。そしたら切除後それを病理検査に出したらがんじゃなかったって。だけどその人は言うんですね、私は教会の人たちにお祈りしてもらって神様が癒してくださったんだと思うって言うんです。神様を知らない人たちは、それはお医者さんの診断が間違ってたんじゃないっていうふうに言うんじゃないですか。だけど神様が、私たちが目に見えないところで働いてくださっている。で、こういうような経験っていうのは私たちの間では決して珍しいことではない。あなた病気かもしれないから精密検査受けた方がいいですよって、どうやら病気らしいから精密検査受けた方がいいと思うってお医者さんに言われて、で教会で一生懸命祈る、そして精密検査を受けたら何ともなかったっていうことって結構ありますね。 この中にもそういう経験なさった方いらっしゃると思います。人の目にはたまたまにしか見えない、だけど神様の手がそこに働いているということを私たちは見るのです。神様の不思議な采配によってパウロの甥がパウロの暗殺計画を知りました。そしてそれをパウロに知らせた。その兵舎の中ですから、これまあ自由にパウロの関係者であれば自由に、出入りができる。そしてこのパウロがですね、また素晴らしい、そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください、お伝えすることがありますからって言ってますね。パウロ自分で動かないんですよ。自分で千人隊長のところに行って話をしようとはしないんですね。なぜか、神様がこの事態の中に介入してくださっているっていうことを彼は知るんです。そしてこの老いを千人隊長のところに連れてってくれるようにって百人隊長に頼む。それが最も効果的という言い方は変ですけれども、パウロ自身が動くよりも、動くんではなくて神様に全てを任せてこの千人隊長のところに老いを送るわけです。神様がそこで働いてくださる。パウロ自身が動くよりも効果的に神様が解決してくださると、神様の計画を遂行してくださるということを彼は知っているからなんですね。そしてもうすごいですよね。何人ですか？歩兵200人、騎兵70人、総兵200人って合わせて470人。千人隊長っていうのは1000人率いてる人です。だから470人したら約半分ですね。それほどの大軍をですね、軍隊によってパウロを守るわけです。で40人そこそこだったらもう相手は10倍以上ですから、もう攻撃を仕掛けよりも攻撃を仕掛けることもできない、圧倒的な軍勢を持ってパウロを守ることによってこの暗殺計画を未然に防ぐのです。この千人隊長にしてみればですね、パウロが攻撃を、パウロ暗殺のための攻撃をローマ軍が受けて、それユダヤ人と交戦したということになった場合には、この千人隊長の首が飛びますからね。つまり抑えきること、そこで軍事衝突が起こるということになったら千人隊長は首が飛びますから、絶対にそんなことはしたくないわけです。軍事的な衝突というのが絶対に起こらないようにする、それが千人隊長の役目ですから、彼はこうやってこのことが未然に起こることを防いだわけです。でこのことからね、私たちが学ぶことは何か、それをどのように自分に適用していくかということです。まず私たちが第一に知らなければいけないことは、私たちは神の計画の中に置かれた存在だっていうことです。私たち一人一人は神の計画の中に置かれた存在であるということを知ることです。つまり神の計画を遂行するために存在しているんだ、それが私たちの存在の理由なんだということをまず知ること、これがまず第一にすごく大切です。つまり私たちは悪魔の計画の中にある存在ではないということです。神様の御手の中に握られていて、神様の計画を遂行するためにこの世に存在しているのだということを私たちは知ること、これは何よりも大切です。エペソビテの手紙の中にこういう言葉があります。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださった。だから一人一人が 神の作品であって神の技に歩むために作られたんだ。で、私たち一人一人がどういう技を、どういう良い技、神の技を行うのか、それも神様はすでに私たち一人一人のために備えてくださっているんだ。私たちはそれは何ですかと神様にお伺いしながら歩んでいくことが大切だと教えているわけです。だからね、いろいろ私たち自分この治療の生涯の中で、歩みの中で思い通りにならないことってもいっぱいあるし、苦しいこともあります。そういう時に神様、なんでこんな風に私をするんですかっていう風に祈るんじゃなくて、神様に対してなんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんですかっていう風に言うんではなくて、神様、あなたが私に察しようとしておられることは何でしょうか。私はあなたが私を作られました。あなたが私に察しようとしておら、察しようとして備えておられるあなたの道、あなたの良い行いは何ですかということを神様にお伺いする、祈るということが本当に大切だということです。またペテロの第一の手紙の中にこういう言葉がある。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされたためです。これはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招き入れてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためだ。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものとなった。今はまさに、いや、以前はまさに悪魔の計画の中に取り込まれてしまって、悪魔の言うならば手下のような働きをしていたようなものであったのに、今はイエス・キリストの十字架の贖いによって神の民とされ、神の憐れみを受けるものとなった。あなた方こそ、あなた方一人一人はですね、王なんだよ、祭司なんだよ、聖なる国民なんだよ、神の所有とされた民だ、神様の御手の中にあるんだ、神様の御心を行う尊い存在なんだということを言ってるんです。そして次に大切なことは何か。神様の計画と保護を信じて自分の思いを自分で実現しようとしないことが大切ということです。イザヤ書にこういう言葉がある。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なる。だ、どういうことかと、ね、あなた方の道っていうのは何か。人間の道っていうのは自分が正しいと思うこと、自分がいいと思うことを自分の力で実現しようというのが人間の道ですね。だけど神様の道は違うっていうんです。天が地より高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰ってくることはないんだ。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。神様のご計画、神様が語られた言葉っていうのは必ず実現するっておっしゃってるんです。それは人間が自分の良いと思うことを自分の力でご利用しして実現させる、そういうものとは違う。神が語った言葉は必ずなる、そのことを信じようとおっしゃるんです。そしてそう信じる者たちにですね、 神様の不思議な采配が下されるんです。さっきも言ったようにたまたまと思われるような出来事を通して神様はご自身の技を行われるんですね。その時に、あ、神様が本当に働いておられるということを私たちは知る。そして11節にあるように、ね、主がパウロのそばに立って勇気を出せとおっしゃった。そのように神様ご自身が私たちのそばにやってきて励ましてくださる。私たちの存在を照らすのです。どんなに、ああもうダメだ、疲れ切ってしまったと思うような時もですね、勇気を出せ、私はお前と共にいるよと語ってくださる神様がおられるんです。新明記にこう言っておられる。主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない、おののいてはならない。神様がこうなさろうとしておられることがあります。それは一人一人の人生を本当に回復させることです。悪魔に縛られて打ち倒されてしまった、本当に破壊的な力によって打ち倒されてしまった者たちをもう一度生かす、そういう神様の働きがあるんです。人にはたまたまにしか見えないような出来事を通して神様は私たちの人生の中に、生活の中に、一人一人の実の中にこう入り込んできてくださって、そこに光を当てて導いてくださる。私たちは自分が神の作品であるということ、自分自身は神様の計画のために作られた存在なんだということを本当に知ることが大切です。そして神の計画のために作られた存在であるということを知り、じゃあこれが神の計画かなと思うことを自分で考えて自分でグイグイやるんじゃなくて、神様あなたの御旨を教えてください、自分の思いで自分が動くことがないようにしてくださいということを祈りながら進んでいくことが大切です。なぜパウロは自分の甥からですね、自分の殺害計画を聞いたときに、ああそれは大変だって百人隊長にそのことを言ったりですね、自分自身で千人隊長のところに行って話をしなかったのか。神様が今ここで働いてくださっているということを知ったときに、神様ご自身が動いてくださっているということを知ったときに、神様とそして自分の周囲にいる人たちを信じたのです。それが大切です。そのときに不思議な神様の御手が働いてですね、もう千人隊長が持っている部下の約半分の人たちをによる大軍を作って、そしてユダヤ人たちが、ね、過激派のテロ組織がですね、手出しができないような守りを固めて、パウロを無事にカイザリアというところに送り届けることができたのです。このようにして神様の歴史というのは綴られてきた。私たちも同様です。パウロの状況とはもちろん違います。だけど同じことがある。それは私たちも神様の計画のために作られた存在だということです。私たちも神様の計画のために作られた存在です。そして私たちも自分が正しいと思うことをご了承していかない、神様が働いてくださる そのことを本当に信じて祈っていくことが大切ですね。ヨハネの福音書の中でイエス様は言われました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢であれ、私はすでに世に勝ったとおっしゃいました。あなた方は世にあっては困難がある、しかし勇敢であれ。もうくどいですけど、勇敢であるということは、自分の思いで自分の思いをグイッてやろうとすることではないんです。勇敢であるということは、神様がそこに働いておられることを信じて神様の前に立つということなんです。神様は必ず解決を与えくださる。そしてこれをせよと神様がおっしゃってくださったときに、はい、わかりましたと言って、そのことだけを行う。その時に神様は大きな技を成してくださるでしょう。お祈りをしたいと思います。天のお父様、今日もあなたが私たちを導いてくださったことを感謝いたします。天のお父様、あなたが私たち一人一人をあなたの計画の中に置いてくださっていること、あなたのご計画の実現のために私たちを作り出し、この世に置いてくださったことを感謝いたします。主様、私たちは本当に多くの困難、患難に遭遇いたします。今も困難の中に置かれている者たちもいます。しかし主様、そういう中で私たち一人一人があなたのご計画のために創造されたということ、愛を持ってあなたが私たちを創造してくださったということを、私たちが本当に心の奥底に覚えることができますように導いてください。そしてそのことを深く覚え、私たちが自分の思いを、自分が良いと思うことを自分の力で成していこうとするのではなく、たまたまとも思えるようなあなたの不思議な働きの中に自分の身を委ねて、それに自分の息を合わせて生きていくことができる、そういう知恵を私たちにお与えください。主様、どうぞ今日も弱っている者たち、あなたが見ておいてください。そして本当にあなたが与えてくださる解決の中で、あなたの時の中で本当に立ち上がり、あなたを目立たえていくことができますように導いてください。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。